英郎の医師の上にも3年。
この番組はバリアで赤ちゃんを守るファムズベビーの協力でお送りいたします。
はい、皆様10月に入りまして秋真っ只中で、あの GoTo トラベルとかですね、あの GoTo イート、そしていよいよの東京を含めてスタートしまして、新型コロナ含めていろいろ大変な感じでございますが、皆様いかがお過ごしでございましょうか。今回もシムズスタジオからお送りいたします。先日 あのシルバーウィーク4連休少しお出かけした方、あるいはいまだこもっておられた方も多かったかもしれません。今少しでも楽しいひとときをお過ごしいただければと思うのですが、今回のゲストはまたまた冒頭素晴らしいお声をいただきまして、今回ゲスト兼アシスタントとしてお越しいただきました栃木のタレント伊沢、マノアさんです。どうも。
はい、皆さんはじめまして、伊沢マノアと申します。
伊沢マノアさんですね、あの栃木県の日光市ご出身でプロダクションステージに所属されておりまして、以前はアラフォーアイドルとして活躍されておられます。モデルやタレント、あとですね作詞や歌手として虹色ドリームというグループで CD も出しておられます。栃木県ご出身ですが、まあ、都内でもですね撮影会やイベント、テレビ出演などでご活躍されています。ではあのマノッチとお呼びしてよろしいでしょうか。
はい、もちろんです。
でご自身でもあの自己紹介よろしくお願い申し上げます。あので今日はあのお友達もご一緒ですね、あの2人自己紹介あの合わせてよろしくお願い申し上げます。
はい、皆さんはじめまして、伊沢マノアと申します。英郎先生と同じ栃木県在住です。私はアラフォーアイドル虹色ドリームとして約3年間活動しておりました。アイドル卒業後の現在はモデル、タレントとして主に雑誌や広告、テレビに出演させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。そして今回は英郎先生と私のロケで佐野市を案内してくれた私の友人もこのスタジオに来てくれました。
どうも。
はい、皆さんこんばんは。今ご紹介に預かりました山田あっこです。普段はですね、私医療従事者としてリハビリのお仕事をしているんですが、その傍らで栃木県佐野市まちづくり NPO 法人ココアのメンバーとして活動しております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、で前にもお話ししたかもしれませんが、私英郎はですね、栃木未来大使というこの素晴らしい役職をですね今年の2月に拝命いたしまして、今回これを機会に栃木について勉強を兼ねて回ってみることにしましてですね、今回は県南の佐野市というこの佐野ラーメンとかアウトレットで有名な場所にロケに行ってまいりまして、そのお話は後ほどお二人からご紹介していただきましょうか。それでは早速ですが、まあ、マノッチとアッコさん、アシスタントをよろしくお願い申し上げます。
はい、今回もリスナーさんからのメッセージが来ています。三四郎さん、前回の英郎先生と浦さんのやり取りで世田谷のスタジオや映画館の話に聞き入ってしまいました。また浦さんをゲストで呼んでくださいとのことです。
ありがとうございます。ではここで私からです。浦さんからのメッセージ、浦さん前回お越しいただいたゲストの方ですね、常務浦さんです。先日は英郎の医師の上にも3年にラジオ出演させていただきありがとうございました。とても楽しい時間でしたと。ですがここで一つ謝らなくてはならないのですが、あれだけ世田谷の魅力を話していたのにとんでもない勘違いをしておりましたと。実は自由が丘ラビータは目黒区でしたということなんですけどちょっと微妙なんですね。あれちょうど目黒区と世田谷区 あのギリギリのところで目黒区に入るということなんですけども、大変失礼いたしましたということで、私を含めて、気づかず失礼いたしましたと。それでは先日の栃木県佐野市のロケ報告を含めてよろしくお願い申し上げます。
はい、私佐野市在住でして、今回お二人をご案内させていただきました。お二人最初にどこにご案内しようか、たくさん魅力があるんで悩んだんですが、まずは腹ごしらえということで、お聞きの皆さんも、ご存知かと思いますが、佐野といえば佐野ラーメン、こちらはですね、本当町おこしでラーメンの方もPR してますので、ぜひ食べていただきたいと思いまして、今回は一徹さんというお店に、ご紹介してきました。先生、今回初めて佐野ラーメンをいただいたということで、感想はどうでしょう？
そうですね、本当に朝から並んでましたね。びっくりしました。そんな大きな店ではなかったんですけども、みんなお並びになって、ただ待ってて甲斐があったなと。これ佐野のラーメンの特徴ってどんなんでしたっけ？
ですね、麺の方は青竹を使った麺打ちなんですね。手打ちがほとんどでして、今は製麺機を使ってやってるところもありますけれども、足にかけまして青竹を踏んで平麺で、作っている、美味しいもちもちした麺です。そしてスープですが、ベースは鶏ガラですね。それに醤油、これがまさにベーシックなスタイルですけれども、最近は塩なんかも使ったオリジナルテイストのお店もたくさん出てきています。
そうですね、鶏ガラのスープも良かったですけど、麺が独特のこの、その味わいといいますか、あれが良かったですね。
喜んでもらって良かったです。はい、
では次にまたよろしくお願いします。
はい、でお腹が満たしたところでというところで、佐野の唐沢さんといいまして、こちらはですね、とっても標高があるので、佐野市内を見渡せる、ハイキングコースにもなっている場所なんですが、大昔ですね、ムカデ退治をした平将門を滅ぼした藤原秀里公が、作ったお城の跡でもありまして、そのなぜか城跡に神社が今立ってまして、そこに、散策がてらお腹を少しへこましていただこうと思いまして、お誘いいたしました。こちらはマノアちゃんが大好きな猫ちゃんがいるんですが、どうでしたか？
もうね、もうニャンニャンパラダイスで、もう私猫が大好きなんですけど、もう夢のような場所ですね。
あれでしたよね、私も歴史が結構好きなので、唐沢山は昔お城があったようで、関東一の山城だということで、大河ドラマでも結構そこが舞台になったようなことがありましたね。もうそれぐらいになったんで、結構登っていくのも大変で、その中でも猫がたくさんいて、びっくりしたんですけど、
20匹ぐらいいましたね。
そうですね、風景が確か鬼滅の刃でしたっけ、大正時代の懐かしい風景がなんか見られるということで、一時期ちょっとこう話題になってましたね。
はい、そうなんですよ。なので、猫好きの方にも最近は足を運んでいただけるようにもなりましたし、アニメもそうですけれども、ハイキングコースにもなっているので、もう本当に年齢層関係なく楽しんでいただけるような場所かと思います。はい、そしてですね、その後には、第一酒造という佐野で有名な酒蔵さんをご案内してきました。そちらはですね、県内でも最も古い酒蔵と言われてまして、こちらで御試飲を楽しんでいただきながら、会長様自らお話をしていただいて、歴史好きな永老先生も楽しんでいただけたと思いますが、どうでしたか？
そうですね、島田会長でしたっけ、
はい、
とてもいろいろこうものを知っておられて、お酒もあれ酒蔵の中でなんか飲ませていただきましたよね。
はい、
とっても飲みやすい、もので、女性にも非常にこの受けやすいそうなお酒でしたね。
そうなんですよ。またここでプチ情報なんですが、はい、ANA の機内の、一応大吟醸ですね、こちらの方が、ファーストクラスです
ごい、
はい、たしなまれていて、マナちゃんもお姉様がお酒が好きだということで、お土産で買ってましたけれども、どうでしたか反響は？
すっごい喜んでました。
よかったです。
憧れのファーストクラスに乗った気分で乾杯しますって言ってましたね。
はい、で最近はですね、やっぱり今女性に受けるっていうことで、うん、泡っていうね商品が今発泡の、日本酒が出てまして、こちらの方は結構パーティーで使われたりしていて、とっても評判がいいそうなので、ぜひこちらの方も飲んでいただけたらなと思います。
みたいですね。
で次はですね、最後にもう時間がなかったのでパッと一つぐらいどこかと思いましたところ、佐野のですね弁天池っていうところがありまして、こちらは百名水に選ばれた土地でございまして、そこに芋フライ、こちらも B 級グルメで、某テレビ局でもよくご覧いただいてるかと思いますが、佐野の B 級グルメで今はい売り出し中なので味わっていただきましたが、どうでしたですか？
いや、あれホクホクして美味しかったですね。ソースが絶品でしたね。あのソースの味はなかなかちょっとこう味わえないというか、あれが生きてましたね。
そうですか、よかったです。ソースも一番ポイントなところでして、佐野の、はい、ソース屋さんで
フルーティーでしたね、
はい、
すごくね。
その名の通りフルーツソースと言います。冷めても温かいうちでも美味しいので、ぜひ皆さん足を運んで一度食べていただきたいと思います。以上です。
まあ、あれですよね、それ以外に栃木県佐野市といえば佐野厄除け大使とか、あとアウトレットも有名ですよね。
人気がありますね。
はい、佐野厄除け大使はですね、こちらも歴史が古くてですね、まあ、そのさっき言いました藤原秀里公が、春日丘と言いまして、今佐野の駅の北口にその城跡があるんですけど、そちらに本当はあったんですが、まあ、いろいろ、まあ、歴史を語るとキリがないので省略させていただきますが、そちらから今の場所に移りまして、皆さんの歴史の心の中でちょっと刻まれてるかと思うんですが、大正2年に足尾鉱毒事件という田中正造さんという方覚えてらっしゃるかと思うんですが、そちらの方が、まあ、鉱毒事件で解決に尽力されたということで、まあ、奔走を執り行ったという由緒あるお寺さんでして、まあ、今はですね佐野厄除け大使として年末になりますとテレビ CM でよく放送されているので、耳によく馴染んでらっしゃるかなと思います。
賑わってますよね。
はい、まあ、そこでじゃあここで一曲お送りしましょうか。マノッチおすすめの曲なんですが、はい、どうぞ紹介よろしくお願いします。
はい、私がおすすめする曲は2019年6月に発売されたアラフォーアイドルプロジェクトのアルバム、どこまでも高く飛べるさ、そこに夢があるから。その中から私が作詞させていただいた曲になります。会えそうで会えないもどかしい中距離恋愛の思いを可愛く綴りました。お送りするのは虹色ドリームで中距離恋愛。
員さんからのメッセージです。英郎先生にまたまた伺いたいのですが、秋真っ只中行楽シーズンの新型コロナ対策としてどんなことに気をつけたらいいでしょうか。
これですね、今回は GoTo トラベルについての注意点ですね。これからトラベルに関しまして、ホテルとか旅館ですね、3密対策、時間制限とか人数制限とか、あと換気を徹底するというようなこのガイドラインがあるんですけども、それにのっとって、各ホテル旅館が、きっちり対策をしてくれていると思うんですけども、もしかしてですね、ちょっとこのホテル大丈夫とか、ちょっとこの旅館どうかしらという時にはですね、 GoTo トラベル外部通報制度というのはございます。もしそういうちょっと大丈夫というようなところがありましたら、そういう外部通報制度というのをご活用いただければと。これは詳しくは私のサイト課のホームページに掲載したいと思います。またご覧ください。それでですね、もしその旅先で感染してしまったらということなんですけども、これに関してもですね、見舞い金が出るかもしれないと。これはですね、全国旅行業協会ANTA というアンタというもの、こちらの方で見舞い金を出す制度がありますので、もし感染してしまったら旅先でですね、そういうものを打診している行くのもいいかもしれないということです。あとですね、インフルエンザワクチンについてなんですけども、これ先日、ちょっとテレビ朝日の方で紹介させていただいたんですけども、イタリアでですね、インフルエンザワクチン、インフルワクチンを打っている地域では新型コロナの致死率が低かったと、逆にインフルワクチン打ってない地域では致死率が高かったということが分かってまいりまして、ますますちょっとインフルエンザワクチンも需要が高まってくるのではないかということもありますので、10月1日からですね、接種開始になりますので、早めに情報をお知りになって対策を立てられるのもどうかと思います。ところですね、この番組は FM の世田谷ですので、まのちとあっこさん、世田谷でおすすめのスポット何かありますか。
はい、先ほど2人で、行ってきました。
おお、すごいな。
水と緑と光の豊かな自然な環境が調和した町、双子玉川ライズです。で、2人でランチをしてきたんですけども、スペイン料理のマヨルカさんに行ってまいりました。今日はとても涼しかったので、風が通るテラス席、そちらに、そちらでいただいてきました。気分はまるでマヨルカ島でした。
マヨルカ島ってなんですね。
はい、でどんなものを食べたかと言いますと、プリプリエビのグラタン、こちらクリーミーで濃厚でしたね。
美味しかったです。
はい、あとキャロットのラペ、こちらはエキゾチックな味でとても美味しかったです。ゆっくりとお食事お酒を楽しめる、そんなレストランでした。で、そちらのレストランは、パン屋さんも隣にありまして、スペイン王室御用達のマヨルカ島の伝統的なパン、エンサイマーダが売りなんですね。とエンサイマーダとは、バターの代わりにラードをパン生地に練り込んで焼き上げたパンなんです。本日は英郎先生にお土産として持ってきましたので、ご試食いただいてもよろしいでしょうか。
あ、これですね、これ、はい、なんて言いましょうか、これ一見ちょっとドーナツっぽい感じの、こう丸いやつだったり、これは普通のパンっぽいですけど、そこにこれ粉砂糖みたいなのって白っぽい、これあれですね。
そうです、甘いパンらしいです。私もまだ食べていないんですけども、ぜひ英郎先生
ちょっとだけ、はい、いただきましょうか。あ、なんかクロワッサンっぽい感じがしますね。
バターではなくてラードらしいんですが、
なるほど、
どうでしょうか。
いや、これなんかこのクロワッサンみたいな感じで、こうさっぱりして食べやすくて美味しいですね。で、ちょうどこの粉砂糖の甘みも加わって、非常にいい感じですね。
よかったです。
いや、パンの歴史っていうのは結構古くて、5000年以上前にエジプトの古代文明からこのローマの方に移ってですね、 で古代ローマではそのパンの大量生産ができるようになったんですね。でこれが非常に良くて、そのパンというのはこの軽くて栄養価高くて消化がいいということで、古代ローマ兵はどこへ行っても、軽くて栄養価もあって消化もいいので食べれば無敵にこう力が出るということで、その古代ローマ兵のパワーの源はそのパン その大量生産に成功したということではないかと。で私の患者でも胃腸が弱い方は、はい、パン消化いいんで、イースト菌で発酵してるので消化いいんで、お腹壊した時はいいですよというのを勧めてるんですけどね。
あ、そうなんですね。
これもいいですね、このスペインこの昔の伝統のですね。いや、よかったです。ありがとうございます。
では番組からご案内です。栄老先生の新刊、親子で考えるがん予習ノート、絶賛発売中です。コミックシーモアのがん部門ランキング1位にも輝き、東洋経済プレジデントオンラインでも取り上げられ、ただいま注目を浴びています。 YouTube にて栄老で検索して、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。栄老の教えて未病ケア、こちらでもがんや新型コロナのお話をしています。この番組は日曜の夜、明日から週始め、元気で活力になるような情報や曲をお届けできればと思います。
次回のゲストはまだお話できませんが、素晴らしい、お方にお越しいただける予定です。また番組のホームページやツイッターでアナウンスいたします。
次回放送日は11月8日日曜日、この時間帯となります。
この番組はインターネットでバックナンバーを配信しております。 W を2回 www.radio.jp で検索してください。またサイトから番組宛にメッセージをお送りしていただいた方の中から、抽選で2名の方にスタジオから Amazon ギフト券1500円分をプレゼントいたします。どしどしご応募ください。
今回番組からはマノッチからなんかプレゼントあるんですね。これ、はい、ご紹介よろしくお願いいたします。
はい、今回栄老先生といった佐野市のご当地キャラクターの佐野丸くんグッズをプレゼントしたいと思います。佐野丸くんはゆるキャラグランプリ2013年で見事グランプリに輝いたゆるキャラ王子なんですよ。でそちらの6色ボールペン、立体ボールペン、プニプニマスコット、この3つを、各3名の方にプレゼントいたします。応募方法は番組ホームページをご参照ください。
ではここで最後に明日からのリラックスできる曲をお届けしたいと思います。今回も曲は癒しのジャズをお届けいたします。まあ日曜日の深夜ですので、夜のひとときにジャズによる憩いのひとときでも良いのではということですね。これからは秋本番を迎えまして、まあ、大変なご時世ではありますが、秋の夜長少しでもリラックスいただければと思います。アシスタントの伊沢マノアさん、アッコさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは明日からの元気で健康な日々が送れますよう、また来月お会いしましょう。お相手は栄老と
マノッチと
アッコでした。